まず、お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、本当に今イエス様を歌わせていただきました。あなたが私たちを罪の中から穴から引き上げてくださって、平らなところに、高きところにキリストにあっておいてくださったことを本当にありがとうございます。とこしえにあなたのこの恵みが明らかにされていき、私たちがそれを褒めたたえています。本当にこの地上にいる時からこのことを許されてありがとうございます。しかしあなたは私たちに本当に、この、使命を与えています。神の国がサタンの国に攻め入っています。そして私たちがその最前線にあなたは置いておられます。その私たちは平和の君であるあなたがを崇めているとともに、この万軍の主であるイエス様を私たちはこの崇め、そして人々が本当にサタンの支配からキリストの支配へと、この贖い出されるために、救い出されるために、私たちがその現場のところにいることを覚えます。主よ、どうぞあなたが御言葉を解き明かしてくださって、開かしてくださって、聖霊様一人一人におられる聖霊様に、このあなたがこの御言葉を本当に教えてくださいますように。まだ、そしてイエス様をまだ知らない方には、どうかイエス様をはっきりと見ることができるようにしてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
これって音、あ、入ってんだ。 OKOK、 すいません。はい、ちょっと内蔵マイクが大きすぎて こっちの話です。時々分からなくなる時あるんです。今晩はですね、分かち合いたい御言葉が、短い御言葉なんですけども、もう縦横無尽に、いろんな御言葉をこう分かち合っていきますが、基調となる、この基本となる御言葉が、黙示録の5章9節と10節です。黙示録の5章の、9節と、10節です。ですね。これ新改訳の2017をお持ちの方は、じゃあ一緒に読んでみましょうか。ですね、新改訳の2017をお持ちの方は一緒に読んでみましょう。じゃあ一斉のせ。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは血を治めるのです、と、いうことですが、マラナサバイブルフェローシップ、かなり長いことを行われていて、マラナサというのが主を来てくださいという、まさになんかこの恋人がですね、このその相手の人をこう待っている、事実花嫁が花婿を待っている時の言葉として、教会のために戻ってきてくださるイエス様を私たちは恋したい、待っているということをですね、この心に思い描きながら、交わっていくというこの静かな時を持っています。そしてイエス様が戻って来られるにあたってですね、神様は大きなご計画ですね、このもう本当に世界を巻き込むご計画をお持ちであるということを、今日は見ていきたいと思います。今まで のここで分かち合わせていただいた内容にプラスですね、この実はあまり話してなかったことを話させて、いただきます。私自身が、海外宣教を、して、いましたので、その視点からですね、この今日は話させていただきます。今読んだところですけれども、このキーワードとなるのは、あなたはほふられてとありますね。これイエス様が血を流して子羊のように羊のように殺されて、ほふられて、そしてすべての部族、言語、民族、 国民、これもっと強調すると、すべての部族、すべての言語、すべての民族、すべての国民の中からとですね。で、あなたの血によって人々を神のために贖うという神が持っておられる御心、明確な御心が書いてありました。それはすべてのあらゆる民族、あらゆる部族、あらゆる言語、あらゆる国民が、キリストにあって、その流された血によって一つの民となり、そしてイエス様を、この崇めて褒めたたいて礼拝するというこの時なんですね。そしてイエス様が戻って来られる時に、急ピッチでイエス様は、神はこのことを聖霊の働きによって行っていかれていくということなんです。終わりの日というのは、この困難な時代になると、聖書には書かれてますね。この第二テモテの3章の1節から5節に書いてますが、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさいと。どういう困難かと言いますと、読んでいきますね。その時に人々は自分だけを愛しですね、金銭を愛し、大言壮語をし、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで、汚れたものになります。また、情け知らずで、人と和解せず、中傷し、自制せず、粗野で、善を好まないものとなり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても、経験の力を否定するものになります。こういう立場を避けなさいと。ニュースで、悪い話をもう嫌になるほど聞きますね。で、私が最近衝撃を受けたのは、京都のアニメの制作会社ですね。で、放火をしました。で、世界の情勢をいつも、このニュースを受け取っていて、日本だけが孤島かのようにですね、この平和な国のように、こう なってるなっていうふうに感じていました。もう昔だったらもう一個の事件だけでもう大騒ぎしていたんですけども、いわゆるイスラム過激派のテロの事件ですよね。もうあまりにも頻繁に起こっているので、ニュースにさえならなかった。で、イスラム過激主義というのがどういうものか、ジハード主義というのはどういうものかということも私は注目していましたけれども、まさか同じ効果ですね、全く違う思想ですよ、全く違う考えですよ。でもやってることは世界に注目されている日本のアニメですよね。で、そういうものを狙って、そして人を無差別に殺していくということについては全く変わらないんです。で、私はよく説教で話します。例えばシリアの内戦とか、この国々で起こっているもう、1年間に、この1万人2万人ってこう殺されていく、このものがあって、わもう本当中東はひどいなとか恐ろしいなとかっていうふうに印象を持つかもしれませんが、日本というのは何ですか、戦争してないんですよ。戦争してないけど2万人以上を自ら立ってるんです。イスラエル怖いねってよく言われます。さっき聖地旅行の、説明しましたけど、全然怖くないですよ、イスラエルは。怖くない、安全です。なんだけれども、静岡の教会の、ところによくいらっしゃるイスラエルの、方は、私も直接聞きましたけども、さっきカズトさんが話してましたが、自殺っていう概念がないですね。安楽死、だから、ものすごく苦しくて痛くて、安楽死させてくれっていうのはあるかもしれないと言ってました。でも自殺っていうものはまず考えられないとおっしゃってました。で、こういうふうに日本もやはりこの人を殺す悪魔が働いてるんですよね。悪魔というのは人を殺す父であると書いてありますけれども、で、このようにして困難な時代が来て、しかも今読むと見かけは経験であっても経験の力を否定する。だからキリスト教を装っているんですが、その社会問題ですね、牧師の不倫とかで言ったらまだいいって言ったらすごく良くないんですが、例えば幼児虐待であるとか、もうそのいわゆる一般でも裁かれるようなことが平気で行われ急増しているという時代にもなっているわけなんです。そして教会への迫害、これはですね、ちょっとグラフにするとこんな感じになってます。こういう感じですですね。で、迫害されている人は1億人と言われてます。キリスト者で1億人ですよ。 そして殉教者はまたこういう感じで増えています。で、北朝鮮がこの世界で一番トップの迫害が最もひどい国として、まあ、20年ぐらいかな、もうずっともう毎年そうです。本当に近い国、もう飛行機で行ったら1時間半ぐらいで行ける国ですよ。あ、1時間半じゃないな、2時間半ぐらいで行ける国ですよ。で、そこでそのようなことが行われ、そして、まあ、近くの国だったら中国ですね、ここ2年でひどくなりました。顔認証の技術も発達しているので、先端技術による監視が強まっているということです。ところがですね、いいですか、ここからがキリスト者だから、イエス様を信じているから分かる世界、矛盾した世界です。今まで話したことと、今までのキリスト者の数よりもはるかに広がってるんです。急増しています。しかも迫害されているところと言われているところで急増しています。中東における迫害されている国、まあ、いろんな国でも迫害は大きいんですけれども、激しい国としてはイランが挙げられます。しかしイランが一番急速にイエス様を信じているんです。しかも1979年にイスラム革命というイスラム原理主義ですね、のその台頭によって国が作られ始めて、その時はですね、当時はクリスチャンは500人ぐらいだったのが、今は100万人は少なくてもいます。ですか？で、中国は共産党が政権を握った70年前は50万人以下でした。今は人口の1割、1億3000万ぐらいだと言われてます。よく考えると、聖書自体がそれを物語っています。まず旧約における神の民はイスラエルですが、ファラオによる僕は上手、もう結構パロじゃなくてファラオって言ってファラオによるですね、迫害がこの頑なになればなるほど神の栄光が現れてった。そして力強い働きが行われてった。そして新約における神の民教会はですね、迫害があればあるほど福音が広がっていき、この聖書が全部書かれた後もですね、ローマにおいてキリスト者に対する迫害が組織的に行われたのに、結局蓋を開いたら10分の1ぐらいになっていて、まあ、中国と似てますね。そしてなんと皇帝自身がイエス様を信じるに至ったわけなんです。で、このようにして教会という存在は、神の国という存在はですね、イエス様が近づいてくる、イエス様、神が戻った、この神の国を建てようとするときに一つのことが起こる。これはキリストにあって全てのものが一つに集められていくんだという、そういう計画があるんですね。エペソの手紙、エペソ人への手紙の1章の10節と11節にそれが明確に書いてあります。エペソの1章の10節と11節に書いてあります。開きたい方は開いてください。ですか。で、お読みしますね。エペソの一章の10節11節で、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることですと。わかりました。この天にあるもの、地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められ、またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものになりました。すべてを御心によるご計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたの。御国、このすべて集められて、キリストのもとに集められた、その神の国を、この私たちキリスト者が受け継ぐようにされるというのが、このイエス様再臨されてからですね、 この神の国が地上に建てられ、その時に実現するわけですけれども、という流れで先ほどの本文に戻ります。5章の9節と10節に戻りますと、ここの背景ですね、説明していきます。ヨハネがこの迫害がひどくなっていた教会に対するね、でその時にヨハネがパトモス島というところに流刑、島流しになったんです。しかしイエス様が来られてご自分の姿、栄光の姿で現れました。そして小アジアにある7つの教会に語られて、ヨハネを天に引き上げられます。そしてヨハネが見たのは父なる神の御座の姿でした。そこに、4つの生き物が、または24人の長老が礼拝を捧げていて、それから父が右の手に巻物を携えていたんです。私たちいつもこの本という形になってます。これずっと後にね、こういう製本というの技術ができたわけで、当時は巻物ですね、巻いてるんですね、こうやってですね。でこの巻物があって、そして封印されてました。封印ですね、この蝋かな、何かでこう垂らしてこう印を押すんですよね。で封印をされていて、その封印とはな、巻物とは何かっていうと、土地の権利書なんです。土地の権利書、誰が所有してるかですね。でこの場合スケールが大きくて、父なる神が持ってますから、世界の土地の権利書なんですよ。で誰か開く人が、資格がある人はいますかと、その土地のこの権利書を開いて、これを自分のものとする権利のある人、資格のある人は誰ですかっても誰もいなかったんです。昔からこの世界を良くしようとする人たちでもうたくさんいたわけですね。哲学者や科学者や政治家とか、でもうまくいこうと思ったら最悪の状況になっていくっていうね、逆現象も起こってきたですね。でそれで誰もいないということで、ヨハネはむせび泣く。その時に現れたのが、ほふられた姿で子羊、子羊なんだけども殺された姿なんです。血を流して、もう誰か分かりますよね、私たちの主イエス様ですが現れて、そしてこの方がよみがえられたとも書いてあって、この方が巻物を受け取ることができたんです。イエス様がご自分の血を流して対価を払ってくださったのでですね、この方が世界をご自分のものにする権利を持っておられるわけなんです。そして天において大歓声が起こり、賛美が捧げられたわけですけども、そこで今そこで歌われたのが先ほどの歌なんですね。しかもこれが贖われた教会、天に引き上げられた教会の姿を表していて、私たちもそこにいるということになるわけなんです。でそこで私たちはね、自分がそうなってるっていうふうに考えるじゃないですか。で今日本語で聞いてますよね。世界を見たらどうですか。あ、世界じゃなくてここを見たらそうじゃないんですよ。そこにいるのはあらゆる国の人です。あらゆる国語の人です。あらゆる部族の人です。国際教会でもせいぜい2カ国語ですよね、礼拝捧げるとき、ね、日本語があって英語があったりとか、日本語があって中国語わかんないけど、せいぜいね3つ4つあったら相当ですよ。でもここではあらゆる言語、あらゆる国、あらゆる人たちです。世界を相手にしています。イスラエルの旅行でイエス様がよみがえった、墓ですね、その空になっている墓というのが園の墓というのがあります。で墓って言ったらね、ご遺体があるっていうのが通常じゃないですか。で僕初めて行った時はやっぱ感動しましたね。 ないわけですから、うん、でその代わりに御言葉が掲げられて、彼はここにはいません、蘇られたのですっていうのが掲げられてたですね。でそこにですね、世界中からのクリスチャンが来るんですよ。私たちはどうしてもこのクリスチャンで外人というと、まあ、アメリカ人とか韓国人とかぐらいかな、あとちょこっとあなんか日本に住んでる人がこうイエス様を信じてるなっていうぐらいで、けれどもですね、そこにはもうアフリカから来た兄弟もいますし、もう本当にこういう国があったのっていう人もいますしね。で面白いんですよね、本当にそこに行くとね、いろんな人がね、いろんなこの何て言うかな、この神の賛美の仕方とか礼拝の仕方、ベテスダの池のね遺跡に行ったんですよ。そしたらね、降りたらまだやっぱ水が少し残ってるんですね、あのほら水がこう回る。でそしたらね、このちゃんとねワイシャツ着たままね、エチオピア系かな分かんないけど、アフリカ系の兄弟がねバプテスマを受けに行って洗礼入りに行ってね本当不思議ですね。でそこでさっきソノの墓はいろんな言語の賛美なんですよ。メロディーは聞いたことあります、アメージングレースだとか、だけど言語がまるで違うんです。それがもういろんなところがバーってくる、天国に近いね、神の国に近いです。でこのように神様は、福音をですね、今現在もあらゆる国々に伝えるべくですね、広げていく、そしてイエス様が再臨するときにはその人たちを引き上げるということをお考えになっていて、そしてこの黙示録を続けて読んでいくと、そういう働きに反対する勢力、サタンの勢力があることが書いてありまして、黙示録の10章ですね、あなたはもう一度多くの民族、国、民、言語、王たちについて予言しなければならないとありまして、そして11章にですね、2人の預言者が出てきて、そしてこのエルサレムが堕落していることを予言するんですよ。けれども底知れぬところから獣が現れて彼を2人を殺すんだけど、3日半には蘇ると。でこの時にね、殺された時にね、世界中の人が喜ぶって書いてあるんです。そして13章にその先ほど言った獣、反キリストが現れてこう書いてます、自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたと。で獣の国が始まるんですが、こう言ってます、13章の7節、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えた。やっぱりここでも世界においてそういうキリストを敵視する動きが始まっていくんだということです。これ本当にリアルです、リアルです。先ほどイスラム過激派っていう話もしましたけれども、例えば欧米社会って言ったらキリスト教の社会じゃないですか。でそこから何が今始まってるかって言ったら同性婚ですね、同性愛の結婚、いわゆる LGBT と言われる、そしてトランスジェンダーですね、でそういうものが合法化されてってます。アジアでも台湾までそれが来ています。で日本で今回参院選でどこが濃厚めだったか、反対はね、なんか幸福実現党ぐらいだったんですけど自民党と公明党だけです。しかもよく見ると自民党の一部の人だけです。で他はみんな賛成なんです。憲法には結婚は何て書いてますか、20条だ、両性の合意って書いてあるんですよ。そういうの想像しなかったんです、想像さえしなかったんです。でアメリカでも今では民主党が同性婚を言ってますけど、もうヒラリーさんとか昔のね、ほら全部もう発言が15年前ぐらい、10年前まではもう絶対反対だって言ってたんですよ。だからもう当たり前のように聞こえるでしょ。でも超きつい最近の話で、人類以来始まって以来ある秩序が壊されそうとしてんですよ。でこれ言うと偏狂だ、危険な思想だって話になってるんですね。いやもちろんこの同性愛の人がね、兄弟っていうか同性愛の人が来るっていうのも教会で大歓迎だし、みんな罪人だから、それこそ無差別ですよ。みんな罪があるから、その人が救われて、そして聖霊によって変えられていくっていうのはみんな全く同じで、今そういう話をしてるんじゃないんですよね。差別の話をしてるんじゃないんですよ、秩序の話をしてるんですね。でこのようにどんどんどんどん変わってっている この反キリスト的な動きがあります。でもすごいのは、この黙示録ですごいのは、神はそれでも諦めないんです。獣の国で獣に従わない者、つまりイエス様を信仰を持った者たちはことごとく殺されることが書いてあるんですが、14章にいいですか、6節と7節にこう書いてあるんですね。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、言語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れよ。神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからだ。天と地と海と水の源を創造した方を礼拝せよ。人がいないから伝える。御使いが福音伝えてんですよ。ぐらい神は世界の人たちに福音を伝えたいんですね。で、いろいろこの表現がね、あらゆる部族、あらゆる国語、あらゆる民族ってなってるじゃないですか。日本はね、すごく単純な国です。民族が一つで、あ、でも実は一つじゃないんだよね。北海道にアイヌ族がいるし、そしてなんですか、沖縄琉球の人ですよね。あ、でもやっぱりいいですよ、もう日本でさえそうですよね。そして、こう分かれてますけど、でも国が同じ国でもいろんな言語が話されているってとか、もういくらでもあるわけなんです。で、私がいたところもそうでした。会話の中で言語が変わるんですよ。パンパンパンパンってパンパン。だからイエス様が十字架につけられたときにどうですか、ヘブライ語とギリシャ語とラテン語で書かれてたんです。疑問に思ったことあります、ね、ローマ帝国はラテン語なんです。でもローマがギリシャを支配したときに、ギリシャ文化があまりにも強かったので、みんなギリシャ語を使い続けたんです。でもユダヤ人の王だから、ユダヤ人たちの言葉も使わなきゃいけないから3つなんですよ。だからもう言語についてももう本当いろいろある。そして宗教も多神教と一神教、そしてもうユダヤ人もいろんなグループだ、もう本当にそういう中にあって、一つの国というふうに言わないんですよ。民族も入れて、国語も入れて、部族も入れてって言っても、どこ隅々最後のところまで福音が伝わるようにと神はお考えになっているからそうなってるんだけど、どこからこれ始まりました、もともと言うと、この人間の歴史の中で、神様のご計画の、神様の聖書が言っている人間の歴史の中で、これだけ多くの部族が出てきた、国語が出てきた、いつの話ですか？バベルですよね。その前は一つの民、一つの言葉だったんです。けれども塔を建てたので、みんながバラバラになって、だから神がアブラハム、当時はアブラムですね、を召した時にこう言ったんですよね。地のすべての部族はあなたによって祝福されるとですね。あなたっていうのがあなたの子孫で、キリストによってすべての部族が祝福されるとあったんです。だから旧約聖書ってよくね、イスラエルのための書物だとかって言われますけど、そんなこと全然ありません。もうこの賛美とかね、私たち歌うときに、このどうですか、すべての国民を主を褒めたたえよ、すべての国民を主を褒めたい、すべてって言ってるでしょ。国々っていう言葉出てくるでしょ。もう宣教の神なんですね。神は知らせたくてしょうがないんです。で、私がもう今死んじゃったら、これダビデがよく言ってた、私が死んじゃったら誰が褒めたたえるんですかって。で、私はもう国々の神を知らない人たちの中で神を褒めたたえますって、こういうふうに言っているわけです。そして、イザヤ書にもですね、このイスラエルの贖い、救いが書いてあると同時に、このこう言ってますね。島々もその主のしもべの教えを待ち望む。島々って言ってるんです。これを新約聖書に言うと地の果ての意味です。もう遥かに遠くて想像もつかないような遠いところの辺境の地であっても、そこでも主の教えを知るようになるという意味で島々っていう言葉を使われてます。でもね、今日本まで、極東の日本まで来ましたけれども、西回りで けれどもね、去年の11月です。ジョン・アレン・チャウさん、26歳かな、あの20代の人いますか、この方、20代の人手を挙げてください。はい、わずかにいますね。世界の宣教は初めて行った人は20代、25、26とかね、結構多いです、結構多いです。でこのジョン・アレン・チャウさんはインドの孤島の未開人に福音を伝えようとして行こうとしたら槍で殺されました。覚えてらっしゃる方いますかね。あ、覚えてる人、 ありがとうございます。で多くの人が無謀だと、ね、あるいは、そうやってもう彼らはそうやってね、あの生きてるに、そういう西洋のものっていうか、そういうキリスト教の外来のものを持っていくなんてすごい傲慢であるとか、傲慢である、そういう非難を浴びたんです。で無謀ということについてはそんなことは全くなかったんです。彼は中学生の時からこの部族、この辺りの部族のことのために祈り始めてるんです。そしてそのために言語、それに近い言語を学び、そして救命助手かな、なんかそういう救急のなんか分かんないですけど、医療関係のね技術も身につけて、もう10年とか十数年かけて準備してたんですね。それで行ったんです。でもすぐに殺されるんですよ。でもこの神の島々も主の教えを知るようになるという、この言葉を信じていくんです。あ、そうそうそうそう、ロバート・トーマスだな、朝鮮半島は、朝鮮半島、もうずっと昔の話ですよ、800年代か、行って、で、この黒、アメリカの船に乗ったのかな、本人はイギリス人なんだけど、降りて、そして、通訳代わりで行ったんですよ、その時は聖書を配るんで、朝鮮語に訳された聖書、朝鮮語かな、訳す、で、これは神の言葉だとかっつって、だけどもうすぐにその場で、殺されます。だけどその時にばらまいた紙、当時は紙は貴重なんです、貴重だから文字通りそこにいた人壁紙にしたんです、うん、壁紙にで壁紙にして読んで信じてったんです。彼も26歳か7歳か、今までの努力一体何だったのって話でしょう。絶対に神は無駄にされないということです。で気狂ったように見えます、もう。でも神の御心、この言葉、神のこの情熱、これを信じていくわけなんですよね。で新約聖書に入るともちろん私たちはイエス様の宣教を見ることができますけれども、イエス様は最初はこのイスラエルの失われた者たちにこの私は来たんだと最初に言われましたけれども、でもよく見るとね、百人隊長がのしもべが癒された、またカナン人の女の娘が悪霊が追い出された、あと5000人の給食をよく見るとおそらくは異邦人がかなり集まっていたんだろうと、に少しずつ異邦人に対してもあって、そして大説教命令が全ての国民に福を弟子としなさいと、やはりアブラハムの神様が約束してくれた、してくださったことをそのように命令として与えているわけですね。そして使徒の働きの一種の八節、大宣教命令を行うための力を約束してくださいました。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。地の果てまで私の証人となりますとあります。皆さん今一生懸命聞いてくださっているので、もし足とかが痛くなったら立ってくださっても大丈夫なのでね、後ろに動いて立つとかですね、していただいても大丈夫ですよ。でまずユダヤから始まります。次サマリアに行きます。でサマリアは先ほどもサマリア、良きサマリア人の話ね、出ましたよね。イエスもあれ意図的に使ってるって話ですけれども、敵対関係にあったんです。複雑な歴史的な経緯がありました。で近い、根血でも血が混じってもいます。 遠くの人って簡単に愛せるんですけど、近くの人って愛せないね。難しいですね。例えば日韓関係あるじゃないですか今。なんでここまで持つめる、すごいシンプルな、ね、シンプルに行くはずのものが全然行かないでずっといる真っ最中ですよね。で、事実このサマリアのところに今パレスチナの人が住んでます。パレスチナとイスラエルも、ね、イスラエルっていう国ね、今ねアラブ国とね結構仲いいんですよ。少なくとも国関係では、周りの国とは、サウジアラビアとか、なんかアラブ首長国とか、ヨルダン、エジプトは平和条約結んでるし、けれどもね、パレスチナとはうまくいってないですよ。けれどもイエス様はやっぱり女、サマリアにいた女を通して、まずその女がイエス様を信じて、その種まきがされていたところにピリポが伝道に行ったらどんどん救われましたね。だから私たちはね、こういうマスコミに出てくるような内容、歴史的な経緯、それぶっ壊すのが神の働きです。キリストは、キリストこそ私たちの平和であり、何て言ってますか、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊すと書いてます。これエペソの2章ですよね。いいのか。で、次にね、地の果ての一歩を踏み出したのは、カイサリア、昔はカイザリア、ね、上手だね僕ね、カイサリア、もう2017、2017に言います、もう1年、僕1年、さらに1年前にやってますから、去年の4月から始めたんですよ。カイサリアにてコルネリウスなんです。コルネリオからコルネリウス、100人隊長なんですが、ユダヤ人はまずもって異邦人はメシアについては眼中にないんですよ。メシアはユダヤ人のもので、食事はしない、家にももちろん行かない、汚れると思ってるから。でも主に行きなさいという命令が与えられて、福音を語って、そしたらバプテスマ、水のバプテスマを受けるのに精霊のバプテスマを受けちゃった。で、この大きな変化にやっぱりユダヤ人たちは多くはついていけなかったんですね。ユダヤ人たちの中では、異邦人はユダヤ教に改宗することによって、ユダヤ人と同じになることによって初めて神の国に入れると、救われると信じていたので、ところがそのままですね、そのままでイエス様を信じる信仰によって清められるということを、これ受け入れるのね、本当に勇気いったことなんです。言ってきた。だから私たちも他の人たちに、例えば仲悪い人に福音を伝える、まだ関係のない人に福音を伝える、勇気いりますよね。それと同じように、いやもっと当時はユダヤ人にとっては勇気いることだったんです。でね、異邦人のために使徒とされたパウロね、この人もね、やっぱりイエス様の心とは完全に一致してない、もちろん人間だからね。小アジアって今のトルコですね、トルコで福音を語ってました。第一次宣教旅行がありました。第二次宣教旅行行くときに、このトルコの中を行こうと思ったら、なんて書いてます、イエスの御霊が禁じたってんですけど、1回限り2回も言ってるんです。パウロ意志強いから、おそらく何らかのね、もう絶対にできないような形で、病気になったか分かんないけれども、そしたらマケドニアっていうのはギリシャにあるんですが、マケドニア人の人から助けてくれと言われて行ったんです。パウロをして、ギリシャは外部だったんです、外、内外の外だったんですよ。そこまで行くのみたいな。で、行ったら大して救われない、ピリピではね。で、そしてテサロニキ行ったら迫害、うわーって迫害して、ベレアに行ったら追ってくるわ。そして逃げてアテに行ったら、たった一人で、あ、ここで雄弁に語る、このパウロも頭いい人だから知性で語ったら大して救われないとか笑われちゃって、でコリントっていうのはものすごい歌舞伎町みたいな、ものすごいとこだった、ほんとすごいひどい、もうめちゃくちゃ、ほんとめちゃくちゃなんだけども、そこに何だっけ2年半3年とどまって、もう選ばれてる人がいるから語り続けなさいと。だから彼ね、そこに行くつもりじゃなかったんだよ。ローマに行こうと思ったかもしれないね。だから予定外なんですよ。で、僕たちこれ後知恵でかっこよく見えるじゃん、これ書き記すと。 かっこいいなって、これ聖書地図までやってる、これ宣教地、宣教旅行のね、これね、パウロ予定してなかったんですよ。かっこ悪いんだよ本当は。でも神はかっこ悪いことを用いられるんです。いや、むしろ恵みってかっこ悪いんですよ。なんで？愚かなものを選んで、神のみが知恵がある、力があることを示すためです。ですね。で、こうやって、広がってきます。で、事実、私が行った海外選挙力、海外いたところも、そこに行くとは絶対思ってませんでした。いや、どうでもいいよとかっていうふうに思ってました。で、僕の仲間の、何人かの方も知っているアメリカ人の宣教師ですね、大体こういう若い、特に宣教師だとこういう、日本地図で調べなきゃいけないような人もいるんですよ。そういう人が示されてくるんですね。で、先ほどに少し話したけどね、ここにいると、ああやっぱこれアメリカ人の宣教師、アメリカ人だからこう日本人のことわからないんだって、こういうふうに心ないことを思ったり言ったりするじゃないですか。全然、彼らがアメリカに戻ったらもうアメリカ人じゃないんです。生活ちゃんとできないです。もう天国人です。 天国しかこう、だからもっと天国が近くなるんですけど、というふうに、この神は計画を持っておられてですね。で、ここまで話しました。でですね、いいですか、今度は世の終わりの特徴として今の話に関連することを話します。民族主義があります。マタイの24章の7節で、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、そこで飢饉と地震が起こりますと。これが世界的なレベルで起こったということで、まあ、第一次世界大戦、第二次世界大戦、誰かがなんか言及してくださったと思うんですけども、佐藤さんかな、言及してくださったと思うんですが、でね、これその時だけじゃなくて、今民族主義がすごい強いですね。これ近代に入ってからずっと続いています。まあ、私が、この人生、記憶に一番強いのは、その冷戦が終わってからですね、鉄のカーテンが壊れてから、アメリカが超大国で一国だけの、そして911ですよ、2001年、覚えてらっしゃる方、ビルに、ね、覚えてますよね。で、あの時から憎悪の連鎖、この憎しみの連鎖が始まって、で、今も実は続いてるんです。アフガニスタンでアメリカの始まって建国以来の一番長い戦争になってます。で、アラブの春が始まりました。あの時に多くの人が、これでようやくアラブの国は民主化されるって言ったんです。で、私はもう疑ってました。そんなこと絶対ないと。むしろ過激派が出てくると思ってましたが、案の定過激派が出てきて、あのイスラム国が始まったんです。恐ろしい。で、今イスラム国は収束に向かっていると言っているものの、あれは思想なので拡散していってます。いろんなところでまだイスラム国はありますが、その他にあその地域に浮かんできたのは地域大国のイランですね。イスラムのシーア派のイラン、そしてスンニ派の、このサウジアラビアが地域大国で、そこで確執が起こってます。そしてトルコも野望を抱いてます。トルコはオスマントルコっていうオスマン朝がね、ちょうど、中世の時代ずっと治めたんですよ。で、この一番土地が広かった、一番領域が広かったのは、まさにもうローマまで行かないけど、本当に北アフリカのもう全部、中東の全部ですね。で、あとは、ギリシャとか南ヨーロッパ、あそこまで全部で、これをやっぱり意識してるんですよ。そしてロシア危ないです。僕は世界で一番天才的な政治家はプーチンだと思ってます。彼は本当にすごい人です。悪い意味で、悪い人っていうか、いい人っていうか分かんないけども、すごい天才的です。そしてあとは、中国もね、 中国もすごいですよ。中国もすごいですよ。一帯一路でアフリカ、もうそこに宣教師が行って、そのそこにいる中国の人にあの福音を語ってるね、韓国の宣教師の人は知ってますけれども、あのもう世界に行ってます。で、イスラエルはこのイランから核兵器の開発を目論み、この脅威にさらされているという。でこのようにして人々は自分たちを守ろうとしている、民族主義が台頭している。で日本も例外じゃないんですよ、ね、韓国とやり合ってるとなんかこう出てくるでしょ、なんか触れると、ね、あのなんかボイコットのね、なんかあのニュース見てると、おめえら何やってんだとかね、なんかそういう敵が意心が出てくるじゃないですか。ですね、だからそれにもうこう煽られるんですね。怒りとか憎しみとか敵対心とか煽られる時代に来てます。でここまで話しましたけれども、先ほどの話戻りますよ。キリスト者は最も正反対に生きることのできる人たちです。そんな対立を完全に素通りして、イエス様がちょうどサマリの地域にバーッと行かれたように、完全に素通りして最も固い結びつきで諸民族が一つになるということができるのがキリストの福音なんですよ。イエス様は死なれました、私たちの罪に、全ての人がのために死んだから。そしてイエス様が3日目によみがえって、この方が主であって、これにギリシャ人もユダヤ人もないんです。キリストにあって一つなんですね。そしてここからですね、ちょっとよく考えていきます。共に宣教した仲間を考えていきたいと思います。十二弟子ですが、十二弟子はこのね、ちょっとあのどういうことをやってたかっていうの出てるんですね。熱心党のシモンがいます。主税人のマタイがいます。主税人はローマの犬です。ローマの犬っていうのはローマのために徴税、税を集めてた人です。でその中であの実際の税金よりももっと高いのを徴収してよかったんです。だから相当憎まれていました、ユダヤ人から。でローマのためにやったんです。熱心党員は神の国を建てるためにローマと武力で戦う人たちです。武闘派です。あの復活見た人、ビデオあの映画、はい、最初の場面に出てくるでしょ、あのほらあの主人公があのこのユダヤ人の反乱してる人と戦って、でその首謀者を殺す、あれ熱心党員ですよ。あれが熱心党員だから、もしイエス様を信じてなかったら目の前でシモンはマタイを殺してました。それがなかった理由は、唯一一人一人が強烈にイエス様が私の主であると信じたからです。だからこれからの宣教というのはこういう共にやっていく宣教です。というのは何かといったら、私たちがこの他の、あ、まずね、日本人にとっての宣教っていうのはね、受ける宣教ばっかり考えてます。何かって言ったら、だいたいアメリカ人が来てくれた、韓国人が来てくれた、ね、なんでこうアメリカ人は韓国人はって文句ばっかり言うんだけど、じゃあ自分たちやってるかってやってないんだよ、ね、で、自分たちが出ていくってことは、あと日本の宣教を考えてますよ。でも僕今話してるのは海外、あのその他の文化の人、他の言語の人、他の遠い人、そういう人に対する福音伝道ですからね。でもう一つ、今の時代はこの共にやっていくってことなんです。だからその現地に行ったらもうすでにイエス様を信じている人がいるわけでしょ。でその人と共にこのやっていく、自分が教えてあげるっていうよりもこの共にやっていくっていう感じです。そして一つ一つに集められていくという、そういう中に私たちが置かれて、まあ、いるんですね。はい。でですね、今どのくらいですか、大丈夫ですか、時間。結構いってますね。8時ぐらいも大丈夫ですよね。 ですね。はい、皆さん大丈夫ですかね。またエペソの話に戻りますと、一章ですね、すべてのものが一つにキリストにあって集められて、それが福音宣教によって集められていくということをお話ししましたけれども、でそこで先ほどお話ししたのは、この普通に人間が考えれば絶対にこれがおかしいなとか、とんでもないとか、変だっていうふうなものがあるわけだけども、ただ神がこう言われたからというだけの理由だけで行っていくっていうことなんですよね。で、世界が一つに集められると言ってもキリストではないところでの集まっていくという力も終わりの日には働いてるんです。ですか？で、このキーワードになるのは人を、神を思わずに人を思っているというイエス様の言葉なんですが、イエス様が私を誰だと思うと弟子たちに聞かれた時に、フィリポカイザリアで、そしたらペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと答えた。それは天から与えられたものだよと。そしてそのペトラの上に、この私は私の教会を建てると、そして天国の鍵っていうのをですね話されて、そして私はこれからこのエルサレムに行って十字架につけられて、この裏切られて十字架につけられて三日目によみがえるって話をしたんです。そしたらペテロは諌めたんです。そんなことをしようあってはなりませんってこう言ったんです。なんか逆になっちゃったよね、主人としもべがね、なんか先生でかのようにこうやってね。そしたら何て言いました、イエス様が。はい、言ってください。知ってる人、サタンって言ったんです。もっともな意見に聞こえるじゃないですか。人間的には当たり前に聞こえるじゃないですか。なんで十字架なんですか。これから神の国が建てられるのに、なんでローマの極刑であり反逆者、熱心党員みたいな反逆者がこの処刑を受けるこのローマの十字架になんでつけられなきゃいけないんだって。あなたは人を思っているって言ったんです、神を思わずに。そうするとその背後では何が、サタンが働いてるんだ。だから神を思わずに人を思っている時にサタンが働いてるんですよ。ここの戦い、今めちゃめちゃ戦い、まあ、先ほどのなんか LGBT のこともそうだし、今その一言それを言ったらやばいっすよ、今やばい、相当偏見、相当なんかちょっと右っていうか、なんていうのかな、ね、やばいでしょ。だけどで、そこでクリスチャンでさえが人権を認めなきゃいけないって話なんですね。でそして差別しちゃいけないとかで、こういやそれは生まれつきそうなんだとかですね、でこうやって話していくんですよね。まあ、これ今その話をしたかったんじゃなくて、今ちょっとリアルにさせるために、こう現実的にこの皆さんにご紹介するために今あえてその例を取ったんですけど、人を思う時に何が起こってるかというと、神を退けてサタンが働いてるんだよと。だから先ほど見たバベルの塔っていうのもそうですね。この天、我々の名をっていうふうに言ってた。で天に届くっていう言葉ですね。でこうやって一つになっていこうと、まあ、していく。そしてイエス様は、に対してサタンがどのように誘惑をしたかって言ったら、非常に高い山に連れて行き、そのこの世を全ての王国と栄華を見せて、これをもしひれ伏して私を拝むならこれを全てあなたにあげようとこう言ったんですね。でこれイエス様にとっては誘惑だったんです。なぜかって言ったらイエス様は世界を神のものとするために来られたから、だから世界をもう私、あなたに渡すよとこういうふうに言われたときに、それはもう目の前でここでもらえるっていう状況ですよ。でも断ったんですね。なんで？イエス様はあらゆる苦しみを受けて、そして十字架において私たちの罪のために対価を支払う。これによって初めて神をご自分のものにすると。あ、でも神じゃないや。世界をご自分のものにするというご計画だったんですね。だから私たちもなんかね、クリスチャン生活っていうか終わりの日のクリスチャン生活っていうのはね、まどろっこしいですね、正直言うと。忍耐が必要。そしてなんかまっすぐにこれでいいじゃんって簡単に言えるものが言えない。そしてこれを言ったらなんか あのでこうやったらいいよって、あそうそうこれもまずい、あのこういう問題があるからだからこうやるべきだって教会の中でね、あそうそうそう、あの市原さんが言ってくれて、このなんだこのこうするべきだ、なんだっけ、雇い人の一人にしてくださいの話だ、こうやったらいいよって話ね、そしたら問題がなくなるっていうかね、でこういう話が多いんですよ。でそこにおいて私たちが今日見てきたシンプルな神の御心を知ってください。ヨハネの3章の16節ですね、神は実にその一人子をお与えになったほどに、はい次言ってください、世を愛されたでしょ、世というのは世界を愛されたと訳すこともできます。そうです、当たり前ですよね。つまり先ほどのあらゆる民族、あらゆる国語、あらゆる部族、自分の嫌いな人、うん、会ってない人、遠くにいて関心のない人、そういう人たちのためにもイエス様は十字架にかかるほどに愛してくださって命を捨ててくださったという、うん、このために神はものすごい情熱をかけてご自分の御子イエス様が地上に戻ってこ、あのまず空中ですけどね、戻ってこられることを、この用意しておられます、ね、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなた様がこのようにして私たちにはっきりとご計画とそれを実行に移すプロセスを教えてくださったことを感謝します。私たちが今何かこの行動っていうのがなんかわからないですけども、どうかこの今晩でもあなたがこの御言葉、あなたの御心をこの知らされたので、精霊様がどうか一人一人に丁寧に教えてくださって、そして今置かれているところでこう自分がなんか心の壁があったら、それをイエス様によって崩していただいて、そして広い心を持ってイエス様のこの全ての人を愛するこの愛をで満たされて、そして福音を語っていくことができますように助けてください。またもしかしたらこの中で全く関係のないところにこう海外に行くかもしれない、またその違うところに行くかもしれない、そういう人もいるかもしれません。どうかその人たちにあなたがこのはっきりと語ってくださって、そしてこのあなたの権能を持ってその人たちを送り出してくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。